説教 CD ナンバー212。本日のメッセージは、大衆地上王国パート1と題して、2012年11月10日に持たれました礼拝説教です。話、松枝茂典。
黙示録では、7という数字がたくさん出てきます。7つの教会で、金の燭台、星、封印、ラッパ、角、目、神の霊、天使、雷、頭、冠、災い、蜂、山、王、たくさんある7ですが、その中の今日は7つの頭です。黙示録を読むとき、いつも覚えていたいこと、この予言の書、予言の言葉を朗読する者と、これを開いてその中に書かれていることを守る者たちとは幸いである。時が近づいているからである。読んだら祝福されるという本はこの黙示録だけです。この本を読んで聞いて守ることによって、その時に備えることができますように。黙示録17章の1節から皆さんと見たいと思います。それから7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て、私に語っていった。さあ来なさい、多くの水の上に座っている大陰婦に対する裁きを見せよう。天使がヨハネのところに来て、見せようと言ってくださるんですから、これはただ見せるだけではなく、解釈も与えてくれるはず、分かりやすいように教えてくれるはずです。何を見せようと言ってるでしょうか。大陰婦に対する裁きですよね。大陰婦は水の上に座っています。水は何を表すでしょうか。いいですね、ありがとうございます。群衆とかですよね。水はこの黙示録17章の15節、あなたの見た水、すなわち陰婦の座っているところは、あらゆる民族、群衆、国民、国語、聖書予言で水は陰婦の座っているところ、そしてそれはあらゆる民族、群衆、国語、もうあらゆる人々、もう全国民がいるようなところだということがわかります。17章に戻って2節です。地の王たちはこの女と姦淫を行い、地に住む人々はこの水の姦淫のブロシュに酔いしれている。ただあらゆる人々の上に座っているだけでなく、地の王たちと姦淫をしています。姦淫というのは何でしょうか。もちろんこれは聖書ですから、この聖書は霊的なこと、霊的な姦淫とは何のことでしょうか。霊的なこと、でも姦淫は姦淫ですから、この霊的な一致、霊的に一つになること、またもっと言えば同盟、合併、融合、いろいろ言うことができます。まず女が誰か、女は何かということを知らなければいけませんが、これは女はこの教会と聖書、エレミア、またですね、エレミアをよく読んでいくと、もう至るところで、私は美しいたおやかなシオンの娘を滅ぼす、神の民が女で表されている。そして神の民、今は教会ですから、教会は女とわかります。または宗教の力です。そしてこの女が地の王たちと姦淫をする。地の王とは何でしょうか。地の王たちは この女というこの宗教の力のもう一つの力ですから、それは国家、政治、国の力です。知能たちはこの女と姦淫を行い、教会と、つまりこの教会と国家の誤った一致、これが罪だと言っています。しかしこれだけでなくて、地に住む人々はこの女の姦淫の葡萄酒に酔いしれている。この大淫婦と言われる、教会、多くの水、つまりあらゆる民族、国民の上に座っている。これがあらゆる国民が、ですね、これを、この教会をあらゆる国民が支えているということです。この女が座っているというふうに、水の上に座っているというふうに書いてありましたが、座っているというのは、この座るというとき、権力または王座につくということで聖書で表されていることがよくあります。この大淫婦という巨大な宗教権力、教会は巨大な権力を持って、多くの水、あらゆる民族、群衆、国民、国語に対し全世界を動かす力があります。その世界を動かす力を可能にするのは地の王たち、国の力です。これが教会と姦淫を行うこと、一つになることによって教会が力を持つことができるということです。地の王たちはどうやってこの女と姦淫することができるでしょうか。霊的な姦淫です。またどうやって全世界を姦淫の葡萄酒で酔わせることができるでしょうか。こんな聖句がありました。箴言31:5。彼らは酒を飲んで掟を忘れ、この人々も酔わされるということが書かれていました。酒に飲んでですよね。酒を飲んだら掟を忘れると書いてあります。酒を飲んで酔うことによって、神を第一とする掟を忘れてしまう。しかしそこで必ず掟というものはあります。神の掟がなくなれば、その代わりに何か他の掟がなく入ってこなければいけません。もう一つの掟、それは自分を第一とする掟です。それを第一とする、自分を第一とする誤った教えに陥ること。酒を飲むというのは、そして酔うというのは、一種の中毒症状になることです。そしてそれは霊的に言うと誤った教えに陥ること、お酒によって中毒症状、中毒になることを表します。そしてこの中毒がここで書かれている姦淫です。すべての国民は本当の神を忘れ、廃墟した教会を神とし、神不在の聖なる都、新しいエルサレムを築こうとしています。新しいエルサレムはいつ来るんでしょうか。黙示録21章書かれていますよね。千年期の後です。キリストの再臨、そしてキリストの再再臨で初めて新しいエルサレムは完成されます。神にしかできないこの教会と国家の統一を神の民と公言する全国民がですね、神の民と公言する全国民が神不在の廃墟をした、つまりサタンの教会と一つになること、ちょっと長すぎますかね。これが姦淫です。世界中の国民がこの姦淫の酒を飲み、酔いしれて理性がなくなり、廃墟した教会の教えを支持し助けるようになります。どうしてでしょう。自分を第一とすることが戒めだからです。みんな自我があります。それに従いたいというのが ですね、になってしまっています。それによって、廃墟した教会の教えを支持し、彼らが助けるようになる。何を助けるようになるか、それは教会と国家の統一です。それは彼らが、人々がこの女の会員の葡萄酒に酔いしれているとある通りです。17章の3節、御使いは私を御霊に感じたまま荒野へ連れて行った。私はそこで一人の女が赤い獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す数々の名で覆われ、またそれに七つの頭と十の角とがあった。女のさらなる情報が書いてあります。女が赤い獣に乗っています。女は教会、宗教の力ですね。獣は何でしょうか。獣はダニエル書から王様、または7章の23節では国と書かれています。女が、つまり宗教の力が獣という国ですね、国家の力の上にいること、教会と国家が一つになっていることがわかります。女が獣の上に座っています。どちらに主導権がある、でしょうか。獣ですか、女ですか。女ですよね。女に主導権があります。獣は運転手です。獣が女を支えています。17章の4節、この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分の会員の汚れとで満ちている金の杯を手に持ち。さらに女の情報です。女は何を着ているでしょうか。紫と赤の衣ですね。そして何で着飾っているでしょうか。金と宝石、これ宝石というんですから、いろんな宝石が散りばめられているはずです。そして真珠。神様はこの女の服装を通して何を教えたいんでしょうか。ここでわからなければ、聖書の違うところに聞いてみればいいんですね。聖書のどこかで誰か同じような服装をしていた人はいなかったでしょうか。いましたかね。紫と赤の衣がついた、一番近いのは祭司の服です。出エジプト記39章1節から、彼らは青いと紫いと火糸で聖女の務めのための編み物の服を作った。またアロンのために聖なる服を作った。主がモーセに命じられた通りである。また金糸、青糸、紫糸、火糸、天野より糸でエポデを作った。また金を打ち延べていたとし。ここでですね、青糸、紫糸、青いと紫色と火糸、この火というのが赤の色ですよね。そしてこの祭司は胸当てがあります。この一番下に書いてある通りですが、金を打ち延べていたとし、この胸板があって、この胸板には何がついていたでしょうか。これですね、12の宝石がついていました。もしかしたらこの黙示録17章の女は祭司のようになろうとしていたのではないでしょうか。そして祭司の仕事は何でしょう。書いてある通りですが、取りなし。そこでまた彼はいつも生きていて、キリストですね、キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。取りなしをすることによって救うことができる。つまり罪を許す力があると言っていいでしょうか。黙示録17章の女は 祭司のようになろうとしている。そして大祭司ですよね、エプロードを着たら。いつも生きて取りなしをすることができる大祭司はキリストしかいないのにもかかわらず、罪を許すことができると公言する教会、宗教団体があるでしょうか。また女の服で気づかれたところ他になかったでしょうか。もう一つあるんですね、じゃないですね、この金、宝石、真珠ではなくて、この紫と赤の衣です。この出エジプト記の39章、祭司の服は青、紫、火、また赤の色の、毛糸で作られていました。しかし黙示録17章、この団員婦の服は紫と火または赤だけです。色が一つ欠けているのを気づかれましたか。何色でしょうか。青ですよね。どうして青が抜けているんでしょうか。青が嫌いだったんでしょうか。聖書で青は何を意味するでしょう。清い、忠誠。はい、ありがとうございます。神様がイスラエルの人に命じたことがありました。民数記15章36 37節から主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に命じて、よよその衣服の裾の四隅に房をつけ、その房を青ひもで裾の四隅につけさせなさい。服装にまで細かい指示がされていました。青の意味は何だったんでしょうか。そのまま39節、あなた方がその房を見て主の諸々の戒めを思い起こして、それを行い、あなた方が自分の心と目の欲に従ってみだらな行いをしないためである。こうしてあなた方は私の諸々の戒めを思い起こして、それを行い、あなた方の神の聖、神に聖なるものとならなければならない。なぜ青い、この青紐の房を服の四隅につけさせたんでしょうか。主の諸々の戒めを思い起こさせるため。思い起こさせるためには初めに覚えていなければ思い起こすことができません。まずは覚えさせることですよね。そして思い起こさせる。戒めの中で覚えなさいということがなかったでしょうか。覚えなさいという戒めなかったでしょうか。この青というのは戒め、そして戒めに代表される十戒、そしてそれに従順であること、覚えること、それが含まれ、その意味が含まれていました。この青色を見るたびに戒めを思い起こさせ、覚えて行わせる、助けをすることだけですね。そして実会で特別に覚えなさいという戒めがあります。安息日を覚えてこれを聖とせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから。青は戒め、実会、特に第四条に焦点を当てているようです。そして最後に民数記 15-41 で、私はあなた方の神主であって、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの国から導き出したものである。私はあなた方の神主であると言っています。これは申命記5章、この実会の書いてある、この安息日の書いてあるところでも、安息日の与えられた理由として、あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神、主が強い手と伸ばした腕と思って、 そこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。これを総合すると、強調されているのは、戒めを守るために思い起こすこと。そして特に覚えていなさいと言われたことは、第四条であることでした。青は、戒め、従順、第七日安息日につながっていることがわかります。そしてこの黙示録十七章の四節、この十七章の女性は、青がありません。従順がないんです。つまり先ほどのこの民数記15章、これをこの女に当てはめてみると、彼女は主のもろもろの戒めを思い起こしたくない、青がないですからね、それを行いたくない、あなた方が自分の心と目の欲に従ってみだらな行いをしたい、神に聖なるものとなりたくない、このような教会に追従したいでしょうか。真の大祭司はキリストであり、キリストだけが青、赤、紫の祭司服を着る権利があります。キリストは戒めをすべて守っている上に青を着る権利があり、私たちのために死んでくださっている上に赤を着る権利があり、それによって私たちの王様となることができるゆえに紫を着る権利があるんです。この青と赤を混ぜて初めて紫ができます。キリストは罪は犯されなかったが、恥をもいてはないで十字架を忍ぶことによって初めて神の御座の右に座するに至ることができるようになりました。これまでのところをまとめて、黙示録17章、女が座っているところを見ました。多くの水の上、大群衆、ほぼ全国民の上にいます。彼女の男たちを見ました。地の王たち、政治的権力です。彼女が地に住む人々にさせることを見ました。酔わせること、彼女の教えに陶酔することです。彼女の乗り物も見ました。獣に乗っています。彼女のファッション、豪華です。でも品性は不従順。彼女のことをもっと知りたくないですか？知りたくないと思う方もいるかもしれませんが、これがもしも敵だったら、勝つためには知らなければいけませんね。名前を聞いてみましょう。黙示録17の5、その額には一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン、インプどもと地の憎むべき者らとの母というのであった。額には一つの名が記されています。額というのは、前頭葉があるところ、考えるところです。体を動かす指令を出すところです。そこに何かが書かれています。聖書から彼女の名前を教えてください。バビロン。バビロンです。17章の6節、私はこの女が聖徒の血とイエスの商人の血に酔いしれているのを見た。この女を見たとき、私は非常に驚き、怪しんだ。すると見つかり私に言った。なぜそんなに驚くのか。この女の奥義と女を乗せている七つの頭と十の角のある獣の奥義とを話してあげよう。ここまでをまとめると、女が獣に乗っています。政治と宗教の一致です。しかし宗教が上にありますから、宗教に主導権があります。彼女の名前はバビロンです。次に御使いが獣の奥義、ミステリーを教えてくれます。同時に女の奥義も教えてくれます。 あなたの見た獣は昔はいたが、今はおらず、そしてやがて底知れぬところから登ってきて、ついには滅びに至るものである。地に住む者のうち、世の初めから命の書に名を記されていない者たちは、この獣が昔はいたが今はおらず、やがて来るのを見て驚き怪しむであろう。獣の昔、今、未来を説明しています。昔はいたがということは、昔に存在していました。今はおらずということは、今は存在していません。やがて底知れぬところから登ってきて、上がってきてというのは、未来になればまた戻ってくる、存在するということです。こんな聖句、他になかったでしょうか。黙示録一章の八節で、今いまし、昔いまし、やがて来たるべきもの、全能者にして主なる神が仰せになる、私はアルファでありオメガである。この聖書では、キリストこそが今いまし、昔いまし、やがて来たるべきものと表されています。しかし黙示録では、獣も昔はいたが今はおらず、そしてやがて底知れぬところから登ってきてと言われています。ここでもこの獣がキリストのようになろうとしていることがわかります。これがもう一つ、この獣が偽キリストであるとの証です。どういう意味でしょうか。この17章の8節、あなたの見た獣は昔はいたが今はおらず、そしてやがて底知れぬところから登ってきて、ついには滅びに至るものである。この獣の最後は滅びです。地に住む者のうち、世の初めから命の書に名を記されていない者たちは、この獣が昔はいたが今はおらず、やがて来るのを見て驚き怪しむであろう。なぜ彼が偽キリストとわかるのか。この最後に驚き怪しむと書かれています。これは黙示録13章の3節でも同じようなことが書かれています。一つだけ開いてみましょうか。黙示録13章の3節です。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れてですね、似た表現ですね。その後、その獣に従いと書いてあります。礼拝するということです。そして彼らは世の初めから命の書に名を記されていない者たち、この人々、地に住む人々は、地の人々はいつこの獣を礼拝するんでしょうか。それはこの獣が昔はいたが今おらず、やがて来るのを見て驚き怪しみ、このやがて来た時に、その時礼拝をします。まだ未来に来るということですね。17章の9節、ここに知恵のある心が必要である。知恵のある心、知恵は知識、またはですね、恐れることは知識、または知恵の始めとあります。第一天使の使命がここでつながっていますが、もう一度ですね、ここに知恵のある心が必要である。七つの頭はこの女の座っている七つの山であり、また七人の王のことである。ここで頭は何個あるでしょうか。七つですよね。そして七つの頭は何だと書いてあるでしょうか。ですね、まず七つの山ですね。そして七人の王と、それで そこが女の座っているところ、この教会の座っているところ、七つの山に女が座っています。 文字通り解釈したら、この女が7つの大きい山の上に座っているんですから、巨人の女です。ですからこれは簡単に象徴だとわかりますよね。女が7つの山にいる。女は教会です。山は何でしょうか。これをですね、文字通りまた考えると、7つの山を土台にした宗教組織を探せばいいんです。Google で探しました。7つの七中って読むでしょうか。7つのな、ローマの七中、ローマの7つの丘。このローマというのは7つの大きい山をふもととして、元石として作られている。これが元になっていると。これで納得でしょうか。どうでしょう。でもですね、実はこの日本語のところで他のを見てみたら、一番上はもちろんローマとなっていますが、でもですね、いろいろ他のところ、いろんなところもなってるんですね。七つの丘を都市としているところ。この下の方に行くと江戸も書いてあります。ちょっとこれだけでは不十分ですよね。女はこの七つの山の上に座っています。七つの山は女を支えています。聖書で座るというのは、その時王座に座るとよく表現されています。権威が与えられるということです。七つの山は王座を女に与えると。これ文字通り取ったら大変なことです。ここに知恵のある心が必要である。七つの頭は、この女の座っている七つの山であり、また七人の王のことである。七つの頭、七つの山、七つの王と順番があります。ですね。聖書で、山というのは何を表すでしょうか。聖書予言ですね。山は何でしたっけ？いろいろあるかもしれませんが、ダニエル 2-35、 こうして鉄と粘土と青銅と銀と金、これらすべて国を表しましたよね。バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ。金とは皆共に砕けて夏の内場のもみ殻のようになり、風に吹き払われて跡形もなくなりました。ところがその像を打った石は、この最後一番下の鉄の下に、まあ土と粘土の後に石が来ます。石は大きな山となって全地に満ちました。この金銀銅鉄が、また鉄と粘土が土で、ああですね、国であったならば、この最後の石も国であるということができます。そしてこの石が最後、大きな山となった。大きな国となったということがわかります。全地に満ちます。山は国と、この聖書予言をですね、見ることができるんです。どうしてこの七つの頭、七つの山、七つの王と言って、三つも言ってるんでしょうか。七つの頭は七人の王、じゃあダメだったんでしょうか。これは女を理解するために、ただ七人の王が支えているんではなくて、この七つの山に座っている女と説明した方がもっと具体的で分かりやすかったからなんです。17章の18節、あなたの見たかの女は、地の王たちを支配する大いなる都のことである。このバビロン、この女は大いなる都だと。そしてこの大いなる都が七つの山の上に座しています。聖書でこんな箇所がなかったでしょうか。女は七つの山の上に座しています。 大いなる都が七つの山の上に座しているということです。聖書の他にそんなところがなかったでしょうか。エルサレムは七つの山の上に座していると、こんな聖句があります。詩篇125-2、山々がエルサレムを囲んでいるように主は今から常しえにその民を囲まれる。エルサレムはこのように7つの1、2、3、4、5、6、7、シオンの山も書かれています。この7つの山をもといとしてエルサレムが建てられているですね。つまりこの黙示録17章の女というのはこのエルサレムを真似して7つの山の上にあるですね、そして同じ7つの山を再現しようとしている、予言的に全く同じもののようにしている、そしてこの女自体がエルサレムになろうとしている、新しいエルサレムにこの地上で千年期の前に再臨の前からなろうとしている。七つの王について次に見ましょう。まず王様と王国、王と国は一緒と考えて大丈夫です。ダニエル2章の38で、あなたはその金の頭ですとネブカデネザルは言われました。しかし彼の国は、彼、このネブカデネザル一代だけの国ではなかったですよね。ネブカデネザル、お父さんもいましたし、孫までいました。ですから、このネブカデネザルが、だけが、国ではなかった。そうですね、あなたはその金の頭と言っているときにこの王様のことだけを言っているのではなく国のことも言っているということをここで踏まえたいということなんです。国と王は一緒、つながっているということですね。それを踏まえて七つの王国について何が分かっているでしょうか。七つの国についてですね、共通点があるんです。七つの国の共通点一つあります。一つ以上あるんですが、この七つの国はみんな団員部である女を支えています。どうやって支えるのか、国々の力で、この政治の力でです。そしてその女、支えられている女の名前はバビロンです。バビロンという宗教の力です。17章の10節、そのうちの5人はすでに倒れ、1人は今おり、もう1人はまだ来ていない。それが来ればしばらくの間だけおることになっている。過去、現在、未来ですね。全部で7人の王様がいます。5人はすでに倒れ、過去の5人ですね。1人は今おり、現在一人いるということです。そしてもう一人はまだ来ていない。これから未来にもう一人、またもう一つの国が到来するということです。17の11、昔はいたが今はいないという獣はすなわち第8のものであるが、これは8節のことを言っていますが、またそれはかの7人の中の一人であって、ついには滅びに至るものである。第8ということは7つ目の後に来ないといけません。かの7人の中の1人であったということは7人の中の1人に入っているということです。昔はいたが今はいない、昔はいたが今はいないというのは過去、今はいないですね。過去にいた国、5人の王の1人です。 この第8の王のことなんですが、この第8の王は昔はいた、過去にはいたんですが今はいないんですね。つまり5人の王様のこの中にいるということなんです。この次の聖句ですね、分かりにくいかもしれませんが、この第8のものが来るとき、彼が来るときは過去の栄光を再生するだけです。だから頭は8つではなく7つです。質問はこの前の過去の5人の王は誰でしょうか。黙示録17の8節で、この獣が昔はいたが今おらず、やがて来るのを見て驚き哀しむであろう。13章の1節で、このちょっと前のところから読みますが、そして海の砂の上に立った。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には10の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。とても似た描写というのがわかると思います。13章の3節、その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、昔ですよね、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚きを恐れてその獣に従い、その獣がですね、この獣が昔はいたが今はおらず、やがて来るのを見て驚き怪しむである。これでつながっているんですが、この死ぬほどの傷を受けたがという昔がありながら、その致命的な傷も治ってしまったという現在、これが先ほどの8つ目の王と同じなんです。13章の3節の死ぬほどの傷を受けた、これはいつだったでしょうか。そうですね、このように見ることができます。先ほどの13章の3節も踏まえてみると、死ぬほど傷を受けた、また治ってしまったというものですね。昔はいたが、これは538年から1798年の宗教の力、一番強い宗教の力がありました。そして今はおらず、1798年に何かがあって亡くなってしまいました。いなくなってしまったんですね。力を失いました。やがて来るのを見る、これから未来にそのことがまた起こるというんです。傷が治るのはですね、傷が治ってしまった、治るということは治る前の状態に戻るということです。また健康に戻るということですよね。何が傷ついたんでしょうか。先ほどの13の3節ですよね。死ぬほどの傷、何が傷ついたんでしょう。この黙示録13章の海から登ってくる獣、また黙示録17章の8人目の王は、ローマ教皇であるならばこういうふうに言うことができます。ローマ共和国です。こう書いてありますね。1798年教皇国家の権力崩壊とローマ共和国の設立を宣言。どういう傷を受けたかがここで説明されています。教皇国家の崩壊、 権力の崩壊です。つまり宗教の力がこの1798年に断たれたということがわかります。それによってほんの 2,3 年でしたが、ローマ共和国というのが設立されました。そしてなぜこのような黒白赤の国旗かというと、フランスによってそれがされたからです。ですからこのフランスの上の国旗にある青を黒に変えて、このような国旗で2年ちょっとしたということです。13章の3節で、頭の一つが死ぬほどの傷を受けたと書いてあります。でもそれによって獣自体も傷を受けたということができますよね。そしてそれはその国が傷を受けたということもできると思います。つまりそれは政治の力も打撃を受けたということがわかります。一つ間違えたかもしれません。先ほどこの強硬国家の権力崩壊、1798年起こりましたが、この強硬国家の権力崩壊により政治の力が奪われましたですよね。宗教の力はどちらでしょうか。混乱しちゃったんですが、どっちですかね。1798年、宗教と政治どっちの力が取られたんでしたっけ。政治ですよね。そうです、政治そうです、そうです、はい。そして今も宗教はありますが、この政治をしっかり働かせてはいない、まだこの活動させていない、まだ裏でしかしていない時期ですからね。政治の力が1798年に奪われました。国家の力を失った獣が1798年に政治の力を、政治力を失った。獣の傷が癒えたとき、もう一度政治力が戻り、国家と宗教が一つになるときが来ます。ただ一つになるときだけ、なるだけでなくて、一つになって、国家と宗教が一つになったときに、必ず、法律が発せられます。ただ統一するだけでは済まされませんね。八つ目の獣、それを見たいんですが、17章の10節、そのうちの5人はすでに倒れ、これは1798年以前の5つの国のことを言っています。一人は今おりというのは、ここに書いてないですね。まあ、この先ほど書いてあったこの一人は今おりというのは、八つ目の国はまだ傷が癒えていないことがわかります。八つ目の獣は六つ目の国ではなく七つ目の国の後に来る。だから八つ目ですけれども、八つ目の国が帰ってくる前に二つの国があると書いてあります。これをすべて勉強すれば、私たちが今どの時代に住んでいるかがわかります。そして最後のメッセージをどのぐらい伝えなければいけないかがわかります。どうやって初めの国がどこかと決めればいいでしょうか。この七つの国は女を国家の力、政治の力で支えてきました。そして彼女の名前はバビロンです。バビロンの宗教をどこの政治権力が最初に支えたでしょうか。一つしかありません。答えは簡単です。バビロンです。黙示録17章でエジプトを入れる人がいます。でも彼女の名前はバビロンです。 バビロンで始めれば簡単です。バビロンの宗教を支えることができる、初めに支えることができるのはバビロンでしかありえません。もうダニエル書の2章7章8章11章つながっています。バビロンの政治力はバビロンの宗教を支え、そしてその後に続くメドペルシャがバビロンの宗教を支えて、そして引き継がれていき、ギリシャがその宗教を支えて、多神教ローマがそれに続き、教皇ローマが全てを引き継いでバビロンの宗教を支えてきました。では残りの2つの国はどこでしょうか。分かっていることは、残りの2つの国もこのバビロンの宗教の力を支えるということです。それはどこの国か、神様は何を伝えたいのか、次回に見ましょう。最後に希望を持って終わりたいと思います。黙示録17章の13節から、彼らは心を一つにしている、そして自分たちの力と権威とを誰に与えるんですか。獣に与える。彼らも必死になっているようですね。私たちも心を一つにして、イエス・キリストにあって、私たちの力を、そして権威、私たちの力と権威とすべてをイエス・キリストに注ぐときです。彼らは子羊に戦いを挑んでいくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。最後に勝つのは子羊、そして子羊と共に召された選ばれた忠実な者たちです。この選ばれた忠実な者たちになって勝利を得たいとは思いませんか。最後の最後ですが、主法の最後の最後の抜粋のところ、引用がどこか書かれていませんが、観難から栄光へ、使命を持つ者の働き、52、53ページお読みします。真の伝道者の心は宮廷の熱望に満ち溢れている。時間と勢力を使い尽くし、どんな労苦も厭わない。なぜならば彼自身の心にこのような喜びと平和と歓喜とをもたらした真理を他の人々に聞かせなければならないからである。キリストの霊が彼の上に宿る。彼は言い開きをしなければならないものとして魂を見張っている。彼はカルバリーの十字架に目を注ぎ、高く上げられた救い主を眺め、救い主の恵みにより頼む。そして彼は主が彼の盾、彼の力、彼の能力となって最後まで共におられることを信じつつ、神のために働くのである。彼は神の愛の保証を織り交ぜた正体と嘆願によって人々をイエスに導こうとする。そして彼は天において召された、選ばれた忠実な者の中に数えられるのである。この中と一人として、こうみんなのものが数えられたいと思いませんか。献身賛美を持って礼拝を終わりましょう。契約の虹、82番です。 カルバリの十字架に目を注ぎ、高くあげられた救い主を眺めることによって、救い主の恵みにより頼むことによって、旧霊の熱望にあなたの聖霊に今満たされ、世の中が今一つになろうとしているときに、私たちがあなたに会って一つになって、最後のメッセージを伝えることができますように、聖霊を豊かにお送りください。イエス様の名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。